それでは先生、乳がん治療、乳房の再建というお話をしていきたいと思うんですが、乳がんの手術方法というのは、いろいろありますよね。
はい、私自身は、がんの切除を専門にしているわけではないので、簡単に述べさせていただきますと、乳房の3分の1あるいは4分の1など、乳房の一部分を切除する、乳房温存手術、いわゆる乳房部分切除と言われるもの、それから、乳房の全体を切除してしまう、全摘手術というものに分けられます。全摘術については、乳輪乳頭を温存した全摘術と、乳頭のみを切除する皮下乳腺全摘、そして乳頭と、腫瘍の真上の皮膚を切除してしまういわゆる通常の、乳腺全摘術というのが、広く行われています。当然ですが、切除の方法によって、再建の手術という方法も変わってきます。
今は全摘をしたり、また部分切除のお話もありましたけれども、ほとんどの方が再建手術を受けられているんですか？
全国レベルで見ると、乳房再建というのはかなり広がってきていると思います。ただ実際問題、その全摘術が主な乳房再建の対象となるわけですけれども、全摘術を受けられた患者さんみんなが、乳房再建術を受けるというところまでは至っていません。
そこは個々の判断になっていくということなんですね。
そうですね、やはりその首都圏ですと割と情報も早く伝達しているところもあって、乳房再建を受ける患者さん結構多いんですけども、岩手県などその地方の方に来ると、まだまだこれから、再建術を受けられる患者さん多くなるんじゃないかというふうに私は思っています。
その乳房再建の時期なんですが、いつ頃が良いのか、また年齢的なリミットなど何か制限はあるんでしょうか？
乳房再建の時期については基本的には、いつ行ってもいいのではないかと私は考えています。乳がんの切除と同時に再建を行う一次乳房再建術、あるいは、がんの治療時には再建の手術を行わずに後日改めて再建の手術を行う二次再建というのがあります。二次再建を選択した場合には放射線治療や抗がん剤治療が終わって体調が回復してから行うことになります。ということはやはりその治療の種類によって再建の時期がやはり変わってくるということになります。特に放射線治療後の再建術に関しては乳がん学会のガイドラインでは基本的に進められないという立場を取っていますが、形成外科学会のガイドラインでは、十分注意して行っても良いとなっており、各施設によっても違いがあると思いますので、主治医の先生とよく相談されて、時期を決めるのがよろしいかと思います。でもう一つ年齢的なリミットですけども、具体的なリミットは特にありません。実際70歳代で、乳房再建の手術を行った患者さんもおられます。ただ、じゃあ80歳の患者さんに、乳房再建が進められるかというと、体力的な問題、あるいは全身的な患者さんのもともと持っておられる合併症の問題などで、ちょっと難しくなってくるんではないかというふうに思われます。
なるほど。ではその乳房再建方法についてもう少し詳しく聞かせてください。
はい、乳房再建の方法としては大きく2つの方法に分けられます。1つは、背中やお腹など体の他の部分から組織を移植する自家組織による乳房再建、もう1つはシリコンインプラントを用いた人工物による乳房再建です。シリコンを用いた再建のメリットは何といっても体の他の部分に傷をつけなくてよいという点です。体の他の部分に傷をつけたくないという場合はこちらを選ぶことになりますが、欠点もあります。通常2段階の手術が必要となります。乳房が完成するまでの入院や通院の回数がどうしても増えてしまいます。仕事や育児などで何度も休みが取れない場合はやはり自家組織の方が有利です。 また異物による再建を行うことになりますので、細菌感染あるいは将来の摘出のリスクというものもあります。したがって、体の中に異物を入れるということに抵抗感がある場合は、自家組織による再建を選ぶことになります。自家組織の再建によるメリットというのは、柔らかく自然な動きのある乳房が再建できることですが、同じように欠点もあります。組織を採取した場所には傷跡が残りますし、患者さんによっては、筋力低下を感じる患者さんもいます。
それぞれにメリット、デメリットがあるようですので、再建方法についてもしっかりと主治医の方との相談、会話というのが必要になってくるんですね。
そうですね。
再建にあたっての問題点というところ、このもう一度押さえておきたいんですが。
はい。乳房再建にあたってはやはり先ほど申しましたように、どちらの方法もメリット、デメリットがあり、それぞれに問題点があります。で、乳房再建を行う場合に影響を与えるその他の問題点としては、放射線治療の影響あるいは抗がん剤の影響については考慮が必要です。また、喫煙者、それから高度肥満といった因子を持つ患者さんも注意が必要と思います。
はい、喫煙、ここでも先生いけないんですね。
やはりその喫煙をしてしまいますと、感染などの合併症あるいは組織壊死のリスクというのが増えるというふうに言われています。
そうですか。さて、再建を行うために大切なことというところも押さえておきたいと思います。お願いします。
はい。乳房再建というのは、繰り返し申し上げますが、シリコンでも自家組織でもそれぞれ利点と欠点があります。どちらの術式が優れているということはありません。患者さん自身の考え方あるいはライフスタイル、社会的状況に照らし合わせて再建方法をご自身で選択することが最も大切なことだと思います。現在では書籍やインターネットでも乳房再建に関する情報を集めることができますし、ガイドラインも見ることができます。わからないことがあれば遠慮なく担当医に聞いてください。乳房再建については、形成外科の外来を受診していただければ、詳しくご説明してあげることができますので、どうぞいらしてください。
はい。桜庭先生、いろいろとお話を伺いましたが、この形成外科を受診して治療を受けていくことによって、自信を持って生きる、また生きる力を得るという患者さんも、こう、まあ、心理面でも多いんじゃないかというふうにお話を聞いて思ったんですが、その辺は日常どう感じてらっしゃいますか？
まあ、やはりそこら辺が、私たちがいつも気をつけているところで、常にですね、単に見た目が良くとかいうことではなくて、患者さんの機能あるいは、社会的な状況をなるべく良くしてあげるということを念頭に置いて、常に治療に当たっています。
さあ、それでは今日のまとめのお話をいただきます。
はい。本日は最後までお聞きいただきありがとうございます。形成外科は、単に傷をきれいに治すだけの科ではありません。私たちは非外科的あるいは外科的なさまざまな技術を利用して、患者さんの機能や QOL を改善していく診療科です。何かわからないことがありましたらいつでもご相談ください。